はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオです。ということで、やっぱり衆院選が気になるっていうことでね、今回ね、今日なんか一票の格差のね、なんか判決とか出て、違憲状態とかっていう、なんかまたね、またかっていうようなあれなんですけども、でも、今回のね、その衆院選だって、どうなんかなっていう気もするんですけどね。全然ちゃんと改革してませんから。それはいいんですけども。やっぱり今回の衆院選ね、どうなのかなっていうのが、一応、自公過半数っていうのは、変わらないだろうと。ただ、その民主党がね、今55議席ですかね。それが、100ぐらい取れるのかと。いうのが1点と、あと共産党ですね。やっぱ共産党が、8議席から、どれだけ伸ばすのかっていうところが、個人的にはすごく注目していると。今回は共産党の、清水忠さんもですね、出張りますからね。近畿の比例で、4議席、3議席ですかね。3議席取れれば清水さんも国会議員に、なるっていうことでね。だからでもね、そういうことばっかり考えてても、楽観的すぎてもダメなんですけども、民主党はですね、ちょっと分からへんと。なんかあんまりにも候補を立てなさすぎっていうのがあって、今回あえてそうしてるんですけどね。もう100議席ぐらいでいいから、あとはもう選挙協力して、極力立てないようにしてるみたいなんですけども、ただ立てなさすぎるとですね、比例票が集まらないという、そういう問題もあるんですけど、共産党なんかは、今回、全選挙区に立ててね、これが顰蹙を、一部では顰蹙買ったりしてるんですけども、僕はね、それはいいと。共産党が立てるでですね、その自民党が利するっていうところってのは、もう前回の衆院選見てもそんなにないんですよね。共産党がある程度票を取ってるとこっていうのは、他にもいっぱい立ててるんですよね。維新とかね、みんなとかね、もうみんなは亡くなりましたけども。だから、そこまでね、言われる筋合いもないんじゃないかなって僕は思うんですけども。やっぱでも、今回その共産党がね、本当にどれだけ伸びるのかなっていうのが、本当その支持率がですね、高いんですよね。ほんで、この間の、共同通信の、比例投票先のトレンド調査っていうのが、第1回の、調査っていうのがあったんですけども、これでですね、共産党が前回の衆院選の倍ぐらいいってると。6% ぐらいでしたかね。で、他のマスコミの支持率を見てもですね、だいたい倍ぐらいになってると。っていうことはですね、単純に考えると、議席倍取れんのかなっていうね。っていうのが、ネットでも、一部では話題になっててですね、2ちゃんとかでね、それ見て、へえって思ってたんですけど、例えば、今回、共産党がですね、去年の参院選ぐらいの票を得票したとして、500万票ですかね。それ取ったらですね、今回衆院選どうなるのかっていうと、これ、共産党が、独自の試算をしてるんですけど、17議席取れてたんですね。参院選で、の得票をですね、衆院選に当てはめると、17議席取れてたと。参院選では10議席やったんですかね。だから、本当にね、その今8議席、衆院選ではね、衆議院ではね、だからそれ倍増して17議席になっても全然おかしくないと。もっと言われてるのは、時事通信の後藤さんっていうのは20議席取るんちゃうかっていうのを言ってたと。これはね、少数派なんですけども、ただ全然おかしくないと。他にも言ってはる人はいてるんですけど、ただ、こ 今回はそこまで、共産党がですね、伸びるっていうことはあんまり言われてないんですよね。本当にごく一部。でも今日ですね、僕は親と思ったのは自民党側の選挙プランナーの三浦博さんがですね、まあ、共産党は比例で、議席を確実に伸ばすっていうことを言ってはって、これは別に当てずっぽうで言ってるわけじゃなくて、多分自民党がね、調査やったと思うんですよ。この連休中に、22、23、24ですかね。だからそこの調査を見て、喋って、書いたと思うんですけど、だからやっぱりね、共産党がかなり、今回も伸びると、まあ、議席倍増しても全然おかしくない状況であるっていうのがね、これ言えんのかなっていうふうにね、僕は思いましたけどね。うん、まあまあこれも、だから根拠は、今言った通りなんですけども、まあ他いろんなね、状況も関わってきますから、まあちゃんとした状況っていうのはやっぱりその、情勢調査、大手のね、大手新聞の情勢調査がやっぱり全てかなとは思うんですけど、ただ共産党がですね、やっぱり伸びてきてると、一部のね、共産党員だけの、支持じゃなくてですね、やっぱ無党派層にも広がりが出てるのが、今回のトレンド調査の数字とか見てもですね、結構わかるかなと、やっぱ倍になってるっていうのはすごいですからね。まあ、そういう意味で僕は今回清水さんが、国会に行くんじゃないかと、まあ、いうことでね本当に期待してるんですけど、まあ、今日清水正さんからもですね、ツイッターでもコメントいただいててね、まあ、やっぱりその、まあ、前回、清水さんは落選っていうかね、通らなかったんで、まあ、でもその間ずっと、頑張ってきはったと、気を緩めず日常的に2年間、活動してきたっていうふうに、まあ、言ってくださってて、まあ、あとチャージアップレディオでもね、まあ、僕も呼んでいただきましたけども、まあ、そこでも、ずっと頑張ってはると、いつを打ち切りなのかなと思ってたんですけども、ずっと今も続いてるっていうのはね、まあ、これはすごいんで、やっぱりもう議員になってもずっと続けていただきたいし、また僕も呼んでいただきたいなと、こればっかり言ってるんですけど、いやだから本当その、僕も全然他人事じゃないと、共産党が増えるか増えへんかっていうのはね、っていうのもまああるんですけど、まあまあそれは別に小さいことなんですけど、まあだからそれだけね、共産党が伸びるっていうことはそれだけね、安倍自民がひどいっていうことなんですよね、結局ね。もうひどすぎると、集団的自衛権とかね、原発の問題にしてもね、まあ景気の問題にしてもね、アベノミクスにしてもですね、全然景気良くなってへんやんと。景気の面で言ってもね。だから消費税先送りなんて当たり前の話であって、そんなことで、選挙するなと、いうのもありますしね。だから今回は、みんながですね、選挙に行って自民党の議席をどれだけ減らすかと。まあ、それによって民衆が議席倍増したり、共産が倍増したりっていうふうに、僕はなっていくと思うんでね。だからやっぱり絶対選挙に、ね、行った方がいいですよと。まあ、一票の格差問題とかありますけどね。やっぱり当面はその、与えられた中でどれだけ、頑張ってですね、こう、世の中を変えていこうかということに、力入れていきましょうと。ということでね、まあ、比例は共産党。もう共産党は比例しか通りませんからね。まあ、今回沖縄、一区がですね、まあ、ちょっと可能性あるんですけども、ただ沖縄一区でもちょっと、尾長陣営の、人たちが自主投票ということになったみたいで、まあ、ちょっとね、怪しくなってると。だから基本は共産党っていうのは、比例でしか通らないということですから、まあ、だからま、選挙区はね、勝てそうなとこ、非自民でね、っていうとこ入れて、まあ、比例は共産という住み分けでですね、有権者が、投票所行ったらですね、それは本当に、本当にすごいことになるんちゃうかなって僕は思いますけどね。 まあ、とにかくやっぱ共産党が勢いついてきてると、ね、それだから前回の参院選とかではマスコミがですね、共産党は倍増するとかっていうふうに、まあ、煽ってたんですけども、今回はねそういうの一切なしっていうかね、読売新聞なんて比例投票先の調査っていうのはこの間出してたんですけど、そこにおいてはですね共産党の名前をあえて出さないっていうね、維新の名前は出してですね、維新より多かったはずなん、多かったというかね、同じぐらいやったと思うんですけど、あえて出さないと。そういうこともやってきてるんで、だから共産党が伸びようとすればするほどですね、それだけその圧力っていうかね、そういうのも強くなってるとっていうのは言えるかなと思うんでね、だから本当に、まあ、大変ですよ。清水さんがね、どうなるかっていうのもね、まあそれによってその来年の統一地方選の結果もですねまた変わってくるわけですから、まあ、本当に今回の選挙重要な選挙だなと思いますね。まあ、民主党も伸びてほしいですし、まあ、共産党も伸びてほしいと、うん、まあ、第三極はね多分消えていくというか民主党に吸収されていくのはもう、まあ、目に見えてあるわけでね、うん、まあ、みんなの党もなくなりましたしね、うん、まあ、ということでね、もうまあ僕個人的にはすごく、楽しみな選挙ではありますね。うん、まあ、地方過半数は変わらないにしてもですね、それはこれから、その自民党があえて減らしてくれる可能性の方が高いわけですから、安倍の力も衰えていくかなと思うんでね、うん、まあまあ、そういうふうに頑張りましょうよ。何頑張んねんと。いやだから、投票に行きましょうということでね、うん、まあまあそんなとこでしょうかね、ということで今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーイ。Thank you.